おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
死刑囚、その死刑執行までの時間、被害者への供養と、そして宗教への目覚めですな。人間性の目覚めを促す教会誌、これはごんべんに毎日の舞を書くというね、ちょっと見慣れない字なんでありますが、
はい、
その一人である渡辺不相さんという浄土真宗のお坊さんのお話をしております。広島に生まれ、そして終戦のその年、広島でたくさんの人たちが無残にも無用の死、たくさんの方が残酷にも殺されたという原爆投下の瞬間に立ち、この渡辺さんも原爆被害を受けるわけでありますがね、渡辺さんは首をねじって B29 を見上げていたため、すごいですね、顔の半分が焼かれ、後ろの建物の影に入っていたために背中は焼かれなかったって。すっごいでしょこれ。原爆の光、閃光の凄まじさってのはすごいもんですね。で、横にいてまっすぐ見上げていた友人は全身やけどで、もうこの方あまり詳しく書いてらっしゃいませんが、ただ一言、溶けていたっていう。渡辺さんはこの出来事ゆえになぜ自分は死ななかったのか、それをずっと考え続けるという生涯を送るわけでありますな。死に対する考えというのを自分のお家であります浄土真宗の教えに従って、彼は一生懸命考え続けるわけであります。で、戦後26歳単身東京へ。お兄さんが広島の方のお寺継いでいらっしゃるので、ご本人は東京副住職となってお寺で働くようになる。で、その時に篠田龍雄さん61歳なる老僧が、宿を借りてそのお寺に泊まりになる。そのお寺で説法をなさるんですが、その篠田さんの迫力ある説法に、父と子ほどの年齢の差があるんですけども、先輩層がすごく好きになるわけですね。で、この篠田龍雄さんが教会士なんですよ。死刑囚に最後の導きである人間性への目覚めとしての宗教を渡す、手渡すという、そういうボランティアをやってらっしゃった。篠田さんそのものは福岡能形、浄土真宗西徳寺でいいのかな、そのお寺さんなんでありますが、もう一月に何度も上京して話しするという。で、その篠田さんに、若い渡辺さんが、なんでそんな苦労を引き受けられたんですかと、こう、若者らしく聞いたんですな、先輩に。たった一言、誰か背にはならんだろう。その次にその篠田さんがおっしゃったことが、突き詰めて考えておったらおかしゅうなるぞ。あんまりね、なぜやるんだとか、なんで俺がとかって考えるとどんどんおかしくなる。もう、だから考えない。突き詰めないっていう突き詰め方をしてやる。自分たちの宗祖は誰だ、親鸞なんですよ、
はい、
で、この親鸞というその宗祖の考え方が好きで、まあ浄土真宗のお坊さんやってるんですが、本当にそういう意味じゃないでしょうけど、その宗祖が言っとるんですな、善人なおもて往生す、言わんや悪人をや、
はい、
なんでお前は宗教家なんだ、善に導くだけ何言っとるんだ、浄土真宗は悪人を導くんだ、悪人を救ってこその、その、阿弥陀様じゃないかっていう、宗祖の、その教えに従えば、その我々はその、死刑囚の人たちに寄り添わな、ならんといかんっていう、その、迫力に押されたんでしょうね。そして、戦争による無用の死、たくさんのその広島の人たちの無残な死に方を見、死を目撃した渡辺さんは、自分でもやってみようというふうにして、篠田さんに申し出て、篠田さんの後を継ぐわけでありますな。
はい、
まあ自分も西巣鴨の東京拘置所に通い始めるという。ここから、この渡辺さんの死刑囚、不相さんの死刑囚との、まあちょっと言葉は変ですけども、付き合いが始まるわけですね。1966年、早春、西巣鴨東京拘置所、所内6連の4階の2階、そこにその教会室というのがあって、
はい、
篠田さんと共にそこに通い続けると一番最初に任された死刑囚が、これはもう仮名だそうであります、山本克美さん、罪名強盗殺人、被害者が一人だったんです。死刑囚にならなくてもよかったんでありますが、なんと刑務所に入った時に看守を殺害して脱走してるんですね、で500円を盗んで 王子駅前で無銭飲食で酒を飲み、やがて駅前で観念して自首してるわけでありますな、
うん、はい、
で死刑判決が下されたんでありますね。で彼自身が上告せずに死刑確定、後にとっても熱心な真宗門徒となり、非常に熱心に歎異抄を読んだという、この彼と、まあ、その不相さんとの出会いがどんな物語を織りなすのかという、非常に重たい話でありますが、やっぱり見つめていただくとね、なかなかこの人間というものをいい学びになるような、この続きまた明日のまな板の上で。